シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は今年の東京フィルメックス2024について話そうと思いますが、この方に来ていただいております。お願いします。
マルユです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
洋介です。よろしくお願いします。
お願い
は
し
い、
ま
よろしくお願いします。お二人来ていただいて、まず今回は、洋介さんに、一作感想を話していただこうと思いますが、今回も、基本的には大きなネタバレはなしで話そうと思いますんで、よろしくお願いします。で、洋介さんに、話す作品を一本選んでいただいたんですが、その作品が、東京フィルメックスコンペティション部門で上映された空室の女となります。まずは、フィルメックスのホームページにあった概要文を、一部読んでみたいと思います。40代の主婦、サイは人生の目的を失い、大きな精神的崩壊の瀬戸際にいる。映画の冒頭で彼女は不運な形で年配の女性に怪我を負わせてしまい、入院したその女性の家族から賠償を求められる。この出来事を導入として、私たちは彼女の置かれている状況を目にしていく。という、ちょっと概要の途中までになりますけど、読ませていただきましたけど、こういう作品になります。では、この作品の、感想を、よしけさん、お願いします。
はい。よろしくお願いいたします。この空室の女についてちょっとお話をさせていただくんですが、お二人見られたんですかね、これって。
見てないです。
僕も見てないんだな。
あ、マジですか。
ああ。
これはやばいですね。
いい。
フィルメックス、ちょうど1年前に、ポッドキャストを出させていただいて、で、僕、2回目の参加だったんですけど、今回は、3本見て、そのうちの1本だったんですけど、なんでこれを見たかっていうと、98分っていう 上映時間ですかね。やっぱ、なかなかね、こう、なんて言うんでしょう。まあね、120分ぐらいの映画は全然普通に見るんですけど、やっぱ90分台っていうと、やっぱこう優先順位が上がるというかですね、
なる
こ
ほど、見やすいと。
そう見やすいし、これ夜の回で見たんで、QA 度がついてない回だったんですけど、ね、9時過ぎに始まっても11時前に終わるしな、みたいな感じで、なんかいいかなと思って、事前にチケットを予約して、見に行ったわけなんですけど、なので、もうほとんど、なんて言うんでしょう。作品の内容とかを、もともとこう、読み込んでいったとか、そういうわけでは全くなくて、まあ本当にそういう理由で見に行ったので、どういう映画かも全然、ほぼほぼわかんない状態で見始めたんですけど、さっきロンペさんが読んでくれた、あらすじ？もう、ほぼほぼそのままなんですけど、冒頭のシーンが、ある中年の女性が主人公なんですけど、ツァイっていう人なんですけども、その人が、車でどこかに向かってる。で、着いた先が、どうやら体育館。で、体育館の中に入って、娘をちょっと探してるみたいな感じになってて、で、体育館の中では映りはしないんですけど、どうやら音としてはバスケをしてる、部活的なことをしてて、で、担任の先生に、娘はいますかって聞いたら、 いや、あっちに行ったんじゃないですかね、みたいな感じで言われて、で、こう、娘をこう、探して歩いてるとですね、突然その女性の背中にボールがポンって当たるんですよ。多分そのバスケしてたボールが飛んできて当たっちゃうんですよね。で、それに対して彼女がものすごいなんか吹っ切れたみたいな、なんかすごい、今までと違う形相で そのボールをバンって投げ返すんですよね。で、その投げ返した先に、これもまあ映らないんですけど、どうやら何かが起こった。誰かに当たった。それで何かが起こってしまった。みたいなところがこの冒頭なんですね。うん。で、まあ、見てるこっちとしてはすごく気になるのが、まあ、背中にポンって当たったぐらいで、なんでそんな ブチギレて 投げ返してしまったのかっていうのがやっぱりまず気になるじゃないですか。で、結局はこの映画って、じゃあその女性がなんでその時にそんなにイライラして、そのボールを投げ返すまでになってしまったのか、みたいな女性の教訓をずっとこう明らかにしていくみたいな話なんですよ。うん。で、そうですね。まあ、決定的な事件みたいなものが、まあ、2個ぐらいあるんですけど、そういうところを全く映さないんですよね、この映画としてはですね。で、何が映ってるかっていうと、もうひたすら、主人公の、寄りの アップの、画角っていうんですかね。それがずっと続いて、しかも、スタンダードサイズっていうんですかね。まあ、四角に近いようなサイズで、まあ、さらに言うと、もう、顔もちゃんと映らない。顔正面、この人どういう顔してるのかが正直わかんないぐらいな感じで。顔が半分しか映ってなかったりとか、誰かにかぶってこう映ってなかったりとか、あとは横向いてたりとか、まあ、真正面で映るっていうのがほぼほぼなくて、で、しかも基本的には彼女一人のショットが多くて、ただ、まあ、いろんな登場人物が一緒にフレームの中に映ることは、まあ、いくつもあるんですけど、彼女の顔がちょっと映ってるときは相手の顔が全く映らないとか。相手の顔が映ってるときは彼女の顔が映らない。っていうような、本当にそういう撮影がもう徹底されてて。だからまあ、そのスタンダードサイズっていうのもあって、まあ本当に、いわゆる息苦しいこのシーンっていうのがですね、永遠に続いていくというような。本当に息の詰まるような、この、なんて言うんでしょう。光景がですね、ずっとずっと続いてって、まあ、そういう映画なんですよ。で、まあ、何が彼女にあったかっていうのは、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、本当に言い始めると、なんて言うんでしょう。もう、地獄巡り的な感じの うわうわうわって感じの連続というか、で、それは別に過去を遡っていく、なんて言うんでしょう。例えば、ペパミントキャンディみたいな感じで、過去を回想していくというか、過去こんなことがありましたっていうふうに遡っていくんではなくて、現在の彼女の生活っていうのをずっと映していく中で、あ、過去こういうことがあったんだ、現在こういうような状況なんだ、みたいなのが、徐々に表出してくるというか、そんな作りで、まあそうですね、本当にね、最近見た映画だと、去年のビニールハウスっていう韓国映画ご存知ですか？なんかあんな感じをすごく思い出したんですけど、まあ例えばどんなことがあるかっていうと、まあ夫、家族がいるんですけど、で、夫、 とはもう、なんていうんですかね、離婚協議中みたいな関係で、で、娘、そのバスケしてるのは娘だったんですけど、娘も、もう、思春期のど真ん中で反抗期が始まって、なかなかこう、うまくコミュニケーションが取れないみたいな、中3ぐらいだったと思うんですけどね、そんな時期で。で、義理のお母さんと暮らしてるんですけど、義理のお母さんは、認知症がちょっと多分始まってて、みたいなところもあって。で、後半の方で、家の方にこう行ったり、ああ、実家ですかね。実家の方に行く、シーンがあるんですけど、そこで結局実家で、実家の実母、ジップっていうんですかね。実際の父親と母親との関係性も描かれるんですけども、それもですね、すごくヘビーな内容で、まあ、そらそんな感じになっちゃうよね、みたいな。本当にずっとそういう、こう、心苦しくなってくるようなシーンがずっとこう続い、明らかになってくるっていうようなことなんですけど、
うん、
まあ、一つなんかちょっと変わってるのは、お手伝い、まあ、結構家庭的には多分、そこそこ裕福な中流家庭ぐらいの感じのところで、お手伝いさんの女性を雇ってるんですけど、うん、その女性と、ちょっとなんかこう、セクシャルな関係にあるのかな、みたいなところが匂わされたりとか、うん、で、まあ、そうなんですよ。で、全体的にですね、さっきフレームの話もしましたけど、もう全体的に本当にノワールとかホラーって言っていいようなぐらい画面が暗くってですね、
うん、
本当に夜のシーン、暗いシーンが多くて、で、これは、なんだろう、まあ、映画館で上映、今後一般公開されるかどうかちょっと分かんないですけども、
うん、
映画館で見てよかったなと思うのは、本当にずっとこんなん見てらんないなっていうか、映画館でこう閉じ込められてみないと見てらんないなっていうのもありましたし、
うん、
あと暗いシーンが多いので、
うん、
すごい真っ暗なシーンになると、ちゃんと何が起こってるかは見えるんですけど、スタンダードサイズだった、はずが、こう、なんていうんですか、横にこう広がって見えるというか、
うん、
真っ暗になるんで。
うん、まあ、なるほど。
周りが。
映画館のね、うん、周りが、ね。
そう、うん。だから、なんだろう、すごい暗いシーンなのになんかそこだけ世界が広がったみたいな、風にも感じられて、
うん、
なんかその、彼女のその、闇の部分というか、心の闇の部分がすごい深いようにも感じられるというですね、なんかそんな演出なのかどうかはちょっと分かんないですけど、
うん、
映画館で見てるとそんな風にも感じられるような作品でした、
うん、
で、うん、そうですね、まあでも本当にそれだけのシーン、映画なんですけど、まあ唯一ですね、明るいシーン、まあ、その画面として明るいシーンが、まあ、数箇所あるんですけど、まあ、そんだけ、彼女は、すごく大変な思い、環境にいるんですけど、唯一、彼女が、主人公の彼女が、涙を流すシーンっていうのが一つだけあるんですよね。
うん、
で、そのシーンっていうのが、これだけいろんな辛いことがある中で、唯一泣くシーンが、本当にフィジカルな痛みを伴ったシーン。で、そしてそこに至った経緯っていうのも、まあ、セリフでちょっと言われるんですけど、まあ、今まで私が放っておいたからいけなかったの、みたいな感じで、こう語られるようなシーンで、まあ何気ないシーンではあるんですけど、まあそこだけ唯一涙を流すっていうのがですね、 逆に言ったら、今まで自分が、今の置かれてる状況っていうのを、彼女が、まあ、すべてもう内面化してしまって、まあ、そうなってしまってるのは、まあ、自分のせいなんだ、みたいな感じに思ってしまっているのかなというのが、こう、そこのシーンで、こう、わかるというか、うん、そういうふうにも感じられるようなシーンで、まあ、すごくですね、ドキッとしたシーンだったなというふうに感じました。で、そうですね。まあ、このチュ・ヤンさんっていう男性監督の作品で、僕、QA とかついてなかったんで、お話は聞けなかったんですけど、2017年に、アージェントルナイトっていうので、短編で、カンヌで、短編のパルムドール撮ってるみたいで、うん。で、ごめんなさい。ネットで調べた感じだと、多分2017年に TIFF でもやってるっぽいかったんですよね。東京国際映画祭でも、マークついてたんで、多分そうなのかなと思ったんですけど、で、その時に撮影されてたのが、コンスタンツェ・シュミットさんって方で、で、今回の映画もその女性が、その撮影の監督さんが同じ人がやってて、まあ、すごく独特な絵作りでですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、美しい夜が、闇が ちゃんと撮られてるというような映画的な感じの撮影だなというふうには思いましたけど、まあ、ネットで QA の内容とか読むと、結構もう自然の光で全部撮ってるっていうようなことを言ってたんで、まあその分やっぱ暗いですし、逆にそのちょっとした光がすごく幻想的にも映るような、すごいですね。あんま気持ちいい映画ではないですけども、そういうところで、を、まあ、見てると、ちょっと、まあ、すごく映画的な映画だなというふうには思いました。そんなとこですかね。
はい、
はい。
ありがとうございます。
な
なん
る
か、今の話を聞くと、まあ私、まあ見れてないし、まあ一般公開がちょっとあるかどうかちょっとわからないですけど、この日本語のタイトルのこの空室の女っていうのは、なんていうんですかね、物理的なタイトルじゃなくて、なんていうんですか、イメージとしてのタイトルっていう感じですかね、今のお話聞くと。
まあそうですね。
そうですよね、きっとね、今の話のあらすじとか、今の、話してくださった感じだと、実際に
中
そういう、
国語。
あるアパートの一室が空いててとか、そういうことでは全くなくて、
ああ、そうですね、そうで
こ
す
の
ね。
女の人の状況を表しているタイトルっていうことですよね、きっとね。
まあ、そうなんだと思います。英題はまた全然違うので。
そうね、これ多分中国、これ多分中国が舞台ですよね、多分ね。
そうです、そうです。
ですね。だから中国語のタイトルが本当の現代だと思うんですけど、多分それを見ると多分この日本語タイトルに近いようなタイトルだけ
そう
ど、
ですね、そうですね。
英題は全然なんか、サムレイン・マスト・フォールみたいな感じ。雨は降らなきゃならないみたいな感じの タイトル。全然違うなみたいな感じですけど。
ですね。見てないと何とも言えないと思うんですけど。
いや、でもなんか、しんどそうな映画だなっていうのはすごい伝わってきますけどね。
しんどいですね。
あ、じゃあ、これ、時系は戻らないってことなんですか？
問題ないです。いわゆる、なんていうやつが、なんていうのあれ、思い出すみたいなところはないですね。
そうなんだ。
時間は前にしか進んでないです。
あれ進んで、その会話とか、 周りとの関係性で過去に何があったのかとか、と彼女がどういう状況なのかが見えてくるっていうような。
そうなんです、そうなんです。
ああ、なるほどね。でもなんかそのさっきのフレームの、フレーム、あの、映ってる部分と映ってない部分の切り取り方みたいなところでも共通するのかもしれないですけど、その実際そのものを見せれずになんか表現するっていうのは、だから画面的にも話の構成的にも、だから似たような部分をなんか感じるっていうとこですよね、なんかね。
確かにそうですね。
なるほどね。
さしてこう会話は続かない映
画ですけど。いや、でもなんか、どうなんだろう。まあ、あんま結末を聞いてもよくないけど、なんか、なんか、救いみたいのがあるのかなってちょっと思っちゃったんですけど。
ラストのあれが、救いなのかどうかっていうのは、まあ、人もそれぞれ解釈にもよるかもしれないですけども。まあ、完全に救われるっていう話では全然ないので。
なんか、また多分、ね、映画祭で結構中国映画見ることはあるんですけど、
はいはい、
やっぱり、なんだろうな、いわゆるエンタメじゃない、中国映画ってやっぱ映画祭で見る機会が多いと思うんですけど、まあ、これもきっとその一本っていう感じだと思うんで、なんかそこの、そう、こういう作品の方が、実際の今の中国が分かるっていうか、多分なんかエンターテインメントの作品で描かれてる部分って、ちょっとね、一般の人の暮らしとはかけ離れてる部分があったり、したりすると思うんで、まあ、それはね、日本の、ね、あのエンタメ映画と、小さなドラマの映画とも同じだと思いますけど、
確かにこう、ミドルエイジクライシスというかですね、まあ、女性だからという部分もやっぱりあるので、この、あの話としてはですね、まあ、そういった女性の今までこう、押し殺してきたようなところっていうのがですね、やっぱこう描いていくっていうのがやっぱまあ世界的にとかね、やっぱり多いのかなというような印象ですけど、まあ日本も含めですね。
まあね、中国はね、ただ広いし、いろんな階層もあるだろうから、
そうですね、
まあその一部の。そうだとは思うんですけど、
あとこの主演の女優さんが映画初出演らしくて、いや全然僕も知らないんですけど、なんかこの佇まいで初出演ってすごいなって思うぐらい、なんか、熱演というかね、すごい素晴らしい演技でした。演技だったと思いました。
どうでしょう。まあ映画初出演だから、まあ、
ドラマとか出てるのか
な。ドラマとかね、演劇とかの経験あるのかもしれないですけどね、40代の人ですからね。あ、
ね、
役柄的には40代の人ですからね。いやまあでもね、きっと。
はい、
なんか聞く限り一般公開なさそうな感じがするんだけど映画祭ならではだと思うんですよね、まあ、やっぱこういうのってね。
そうですね、それでないと見ないかもしれないですからね。まあ実際に見れないですしね。
まあでもね、短編で多分評価されて長編撮ってっていう人なんで、多分なんだろう、世界的に活躍してる監督たちと多分同じようなルートを今このチウヤン監督は辿ってる人だと思うので、もしかしたら今後ね、すごい大活躍することになるかもしれない監督の初期作品、長編デビュー作ってところだと思うので、 ね、見ててよかったって感じになるかもしれない。
うんうん、
思いますね。で、うん、やっぱね、ちょっと、僕とマールさん見れませんでしたけど、多い作品もね、拾っと、拾っておくと、自慢できることになるかもしれないと。
そのために。
あの時もできたんですよ、みたいなね。はい、
そうです。よくロンペさんにやられるやつ、やり返せる話。
まあね、そういうのもありますんで、いやでもね、見れる作品見ておくといいと思う。
まあまあ、そうですね。
ね、
う
ん。ま、う、た、ん、
いや、よかったと思います、見て。
うん、事前に情報あまり入れなかったってことなんで、やっぱ普通の今のね、一般公開の作品でそういう見方ってあんまないと思うので、
まあ、そうですよね。
うん、まあ、そこも映画祭ならではってことかと思います。ですね。はい。
はい。
はい。なんとこですかね。はい。はい。というわけで、フィルメックス感想会、今回は、洋輔さんに、空室の女の感想を話していただきました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。